はい、今日のテーマトークは、ザ・バットマンです。はい。
イエーイ！
イエーイ！もう、お楽しみのザ・バットマンですね。はい。じゃあ、原口さん解説をお願いできますか？
映画 .com より読ませていただきます。クリストファー・ノーランが手掛けたダークナイトトリロジーなどで知られる人気キャラクターのバットマンを主役に描くサスペンスアクション。青年ブルース・ウェインがバットマンになろうとしていく姿と社会に蔓延する嘘を暴いていく知能犯リドラーによってブルースの人間としての本性が剥き出しにされていく様を描く。両親を殺された過去を持つ青年ブルースは復讐を誓い、夜になると黒いマスクで素顔を隠し、犯罪者を見つけては力でねじ伏せるバットマンとなった。ブルースがバットマンとして悪と対峙するようになって2年目になったある日、権力者を標的とした連続殺人事件が発生。史上最強の知能犯リドラーが犯人として名乗りを上げる。リドラーは犯行の際必ず謎々を残し、警察やブルースを挑発する。やがて権力者たちの陰謀やブルースにまつわる過去、ブルースの亡き父が残した罪が暴かれていく。テネットのロバート・パティンソンが新たにブルース・ウェイン、バットマンを演じ、猿の惑星ライジング、猿の惑星グレート・ウォーのマット・リーブス監督がメガホンを取ったとなっております。
はい。では、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがでした？
あんまり俳優の顔よくわかってなくて、リドラの中身、お前だったんっていうのが結構普通に驚いて、結構最後まで楽しめた方です。
はい。
はい。
前田さんはいかがでした？
結構期待値を上げてみたんですけど、もうめちゃくちゃ面白かったです。もう全然3時間長く感じなくて、もうこのバットマンも大好きやなと思いました。
はい。マリオさんいかがでした？
そうですね。僕もめちゃくちゃ面白かったなと思いましたね。やっぱりちょっともう、デビッド・フィンチャーっぽい感じっていうのがもう前編に出てるだけでもうテンション上がっちゃうし、まああと、バットマンとこう、リドラーの鏡合わせの関係性っていうのももう相当最高ですね。こういうの見るだけでほんとかっこいいし、もうね、劇版も最高にかっこよかったし、もうかっこいいがいっぱい詰まってましたね、ほんと。素晴らしかったですね。はい。
僕はですね、今回見てて思ったのが、今回のバットマンはちゃんと病気の人だなって思いながら見てて、完全に病んでるんですよね。で、完全に病んでてものすごい欠落してるんですよ。で、僕の中のバットマン像って歪んだまま完成されてるキャラクターなんですよね。で、今回はザ・バットマンのバットマンは歪んだまま完成されてるのではなくて、もう単に欠落している存在だなとは思って、で、ヒーローの話じゃないなと思ったんですよ。もうただビジランテの話だなと思って、そのビジランテがどうなるのかなっていう話ですかね。はい。では、中身に触れた話していきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから、ここから先は聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあ、どっから話していきましょうかね。まあ、まず、ロバート・パティンソン・バットマンがどうだったかっていう話をいきましょうか。
はい。
いかがでした？
はい。ロバート・パティンソン、
はい。
まず5億点ぐらいあげたい。いや、なんか、私バットマンシリーズティム・バートンの2作と、ダークナイト3部作しか見てないんですけど、結構なんかバットマン作品の印象として、あんまりバットマン自体の魅力っていうよりかは、結構その、ヴィランありきの、その世界観が魅力やなっていうのをすごい思ってて、あんまりそのバットマン自体に、あんまりこう、フューチャーされた作品って過去にあんま感じたことないんですけど、本作は結構その、もうバットマンに焦点当てられてたなと思って、
うん。
それはやっぱりその、ロバート・パティンソンの魅力のおかげでもあったんじゃないかなと、いうのはめちゃめちゃ思いましたね。
うん。
いや、もう、序盤の感じとか、ほんまに病気の人ですよ。ちゃんとご飯食べてって思いながら見ててましたもん。
うん。もうなんかね、よ捨て人感っていうんですかね、ああいうこう、も
う、うん、
もちろんね、金を持ってるような、
うん、
まあ、資産家の息子なんでしょうけど、もうなんか何もかも失ったかのような、陰鬱な雰囲気をまとったかのような雰囲気っていうのがめちゃくちゃハマってましたよね。
うん。うん、あと、今回僕見始めてから、わかったんですけど、割とルーキーの時代なんですよね、バットマンとしては。
はい、
活動を始めてから2年って言ってましたよね。
そうでしたね。
うん。で、僕そこの前情報なかったんで、あ、割とバットマンになって、ちょっとバットマンの名前が広まってきたぐらいのタイミングっていうことなんだなっていうのを思って、あと結構バットマンの役者さんっていかついイメージ結構あるんですよね。
うん、
まあマイケル・キートンもいかついというよりは細身な感じじゃないし、
あんまりヒーロー感はない感じの人ではありますよね、こう、なんか。
うん。クリスチャン・ベールはまあ、バットマンの時はゴリゴリに鍛えてましたし、まあ、ベン・アフレックはもうあんな感じじゃないですか。今回本当に顔だけ見たらやさお得感あるじゃないですか、
うん。
不安定感というか、今回のバットマン本当中二病感めちゃめちゃ強かったなと思って。
うん、なんか精神的に幼い感じはありましたよね。
うん。
要所要所で。
うん。
最初始まり方があの、ナレーション独白から始まるじゃないですか、バットマンの。
うん。
うん、もうちょっとあそこで、すごい中二感を感じましたけど、おー、うん、なんか、うん、俺が恐怖だみたいな。そうね、もう、この2年で俺は夜行性になったみたいなことを言うところは、ちょっと、おーおーおーって感じの、なんか、ウォッチメンのロールシャッハっぽさもちょっとなんとなく感じましたけど、あの、語り方。
はい。そうですね。あと、アルフレッドの扱いが、今までのバットマンで一番ひどいと思うんですよ。映画のバットマンで。え、お前いつから家族になったんやっけみたいなこと言うじゃないですか。ひどくねと思って、あそこ。
ひどい。
ね。
あれはね。
うん。
まあ今までの、このブルースウィンとアルフレッドの関係って、いや、まああとよろしくね、アルフレッド、みたいな感じで出ていったの。いや、あれ、あれ、全くあの人は私がいないとダメなんだからって言って面倒見てくれる感じだったのが、なんか今回本当に中二男子が母親の扱いがめっちゃ雑みたいな感じだったなと思って、いや、もう勝手に部屋入ってくんなや、みたいなことを言ってて、うん、で、今回のアルフレッド本当に心配してる感じがするんですよ。なんかこの人、このまま行ったらどうなっちゃうんだろうみたいな心配してる感じがあって。で、でも勝手に暗号を解いたりしてるじゃないですか。なんかもう、うん、明日の用意代わりにしといてあげようみたいな、余計なことをする母親で、後でまた、めっちゃ怒るみたいな。勝手に部屋入っただろうみたいな
。完全に反抗期だなっていう、
うん。
反抗期の男子中学生って感じが。
うんうん、で、今回その、ブルース・ウェインとしての資産家としての活動をしてないんですよね。
うん、
そこもすごい要素として大きいなと思ってて、冒頭の独白でめっちゃ自分に入り込んでる感じからも出てるなって思うんですけど、俺がビジランテやりゃいいんでしょみたいな、やけくそ感があるんですよね。
うん、
俺が頑張ったらいいんでしょ？俺がやらないとダメなんでしょ？どうせみたいな、すごい破滅的なんですよね。破滅的だし、すごい世の中に対して拗ねてる感じがあるんですよね。
うんうん
うん、なんかそこ含めてやっぱすごい未完成だなと思うんですよ。今までのバットマンって、まあ、上手じゃないにしても、ブルース・ウェインとしてそういう事業っていうものは一応やってるじゃないですか。自分が実際に仕事してるわけじゃないけど、少なくとも財閥の顔としての役割はちゃんとしてるし、その顔を使って福祉事業とか雇用の創出とかもしてると思うんですよね。で、今回そういうことしてないと。ただビジランテをしてるっていうのが、そこすごい見てて気になったというか、ダメじゃんって思ってたとこなんですよ。あなたそれではダメですよねって思ってて、ゴッサムシティっていうもうあれにあれきった街に対して、ビジランテをやりゃいいとかっていう話ではないじゃないですかっていうことなんですよね。今ここにある犯罪者一人をやっつけたところで、この街がどうなると言うんだっていう部分で、他のバットマン一応、そういう街全体のことをブルース・ウェインっていう顔を使って、ちゃんとしようとはしてる人だと思うんですよね。ただ、街全体を良くするのとは別に、今この瞬間、この夜にはびこってる犯罪者の存在も許せないからこそバットマンになるんだなと思うんですよね。僕の中でのバットマン像ですよ。どっちもやるから彼がヒーローを足りえてるなって思ったんです、僕は。見ててね。で、そのブルース・ウェインとしてのそういう社会活動をしてないからには、単なるビジランテなんですよ、本当に。悪者やっつけてるだけの人だなと思うんですよね。で、そこがすごいこの話、キーだなと思ってて、この映画全体の。まだ足りない、ヒーロー足りえてない人、ただ悪人に暴力振るってるだけの人が成長するというか変わる話かなと思って。
うん、
そうですね。
なんか私もそこをむっちゃ好きで、これまでって結構分かりやすく、なんか分かりやすい敵がいるわけじゃないですか。
はい。
で、今回で言ったら、まあ、リドラーはいるんですけど、リドラーの話とは別軸で、ゴッサムシティを裏でこう糸引いてる、権力者というか、権力を持った人たちが何人かいて、うん、っていう話がこう並行してる中で、単純にこの人を倒したら終わりってことじゃなくて、それによって逆に保たれた均衡が崩れてる部分も出てきてしまったっていうか、
うん、
じゃ次そのポジション誰がなるのっていう。結局、ゴッサムシティで、悪は悪の調和を保ってたところがあって、そこに対して、なんか、あんまり深いこと考えずに、それをちょっと一部壊しちゃったから、逆にその調和が乱れた部分もあったんじゃないかなと思って。なんかそういうそのゴッサムシティの複雑さっていうのが結構いいなと思って。なんかこうシリーズとして今後どうなっていくかも結構楽しみですし。そこは結構好きでしたね。
まああと、リドラーのキャラクターっていうのはもう完全にやっぱりもうバットマンと鏡合わせの存在じゃないですか、本当に。どちらも恐怖を使って街を変えようとする男なんですよね、どっちもね。で、しかもやっぱ演出としてなんか最初冒頭リドラーが市長の部屋を覗き見してるっていうシーンと、そしてあと、バットマンが今度セリーナ・カイルの部屋を観察してるシーンってもう全く同じような撮り方してるとか、やっぱもうかなりリドラーとバットマンっていうのは同じ、ほぼ一緒だというふうにしてるっていうのはもう本当やっぱ意図的ですよねっていうのは思いましたよね。
そうですね。今回まあ、ザ・バットマン見た後にセブンを見たわけなんですけど、リドラーめっちゃ意識してますよね。そんなことないかな。
まあなんかでも、そのマット・リーブス監督自身は別になんかフィンチャーの作品を上げてたりするわけではないんですよね、今回。
ああ、はい。
けどまあ参照元が結構似てるというか、
例
えばですけど、ゾディアックってフィンチャーの絵がありますけど、まああれってゾディアック事件っていうやつの、
はい、元のね、はいはい。
やつがありますよね。まあ今回もね、暗号を使って出てくる謎の犯人みたいなモチーフとして出てきますけど。まあ、あと、マインドハンターってドラマシリーズありますけど、あれの原作本とかは名前挙げたりして、まあなんか、まあ単純にフィンチャーの名前を多分ほぼ同世代ぐらいだから出したくないのかもしれない、だけかもしれないですけど、
意識はしますよね。
ちょっと恥ずかしいじゃないですか。まあそういうのもあって、まあそういう同じようなとこからインスピレーション受けてますよみたいな感じで通してるのかなって感じはしますよね。
そうですね。社会を啓蒙したいっていう思いから猟奇殺人をするって、まあ、どうやっても似るっちゃ似ますよね。まあそこは、
どうしてもね。
セブンのフォローをしてるというよりはもう今我々があの手の映画を見たらどうあがいてもセブンは意識しちゃうっていうとこはまああるっちゃありますよね。
でもリドラーの謎々難しすぎません？
うん。
あんな無理やんと思ってバットマンよう分かったな。
いやだからあれ同調してるバットマンだけが解けるっていう。
そう。てか、バットマンが答えてもいいんやって思いましたもん。あれ、本人以外が答えてもいいんや、優しいって思って。
いや、まあ、答えてもらわないと、自分の目的がみんなに分かってもらえないからですよね、それはね。分かんなかった、ああ、じゃないんですよね、多分ね、そこはね。
でも、結構、ね、答えてもらってても私からしたら何言ってるか全然分からへんねんけど、思ってしまいますけどね。で、二人にしか分からねえ会話してるぞと。
あれ、納得できるのバットマンだけでしょ、
バットマンだけやし、まあ、あとまあ、そもそも訳すんの多分大変やろうなって感じはしますけどね。まあ、そもそもね。
ただ、なんかね、リドラーのやってることが、だんだんずれていくなっていう思いがちょっとあって見ててね。その、街の悪い奴らを残虐に殺して、こいつらライアーだ、嘘つきだって言って、街全体に対して問いかけるわけじゃないですか。本当の姿とは何だみたいな感じでやってたのに、なんか最終的にそのバットマンの正体がみたいな方向にだんだんずれていってるような気がして見ててね。
ああ、
リドラーのこだわりが、
はい。
なんか街の嘘を暴くっていうので、だんだんそのバットマンの正体を暴くみたいな方に微妙にずれてたことなかったですか？
ああ。
なんか個人的にはそのずれてるっていうよりも、最初からバットマンを暴く上で、バットマンもこいつらと一緒なんやぞっていう、なんかそのバットマンを貶めるための布石みたいな感じだったんかなっていうのは結構思ったんですけどね。
僕ちょっと解釈違うかもしれないんですけど、まあ、ちょっとなんか僕も途中なんかリドラーのあれがずれるんじゃないかっていうのは思ってたんですけど、というかなんか飛躍が過ぎるって言ったらいいんですかね。結局最終的に街を水没させるっていうか、もう街のすべての人も全員悪だみたいなというか、あそこまでいきなり持っていくのがちょっと飛躍が過ぎるなというか、多分リドラー自身はバットマンに多分シンパシーを抱いてる男なので、別になんかバットマンの正体を暴きたいとかじゃないんですよね、多分ね。
結構なんかそのバットマンとこう、境遇というか、お互い孤児というか、 小さい時に両親を失っているけど、片やバットマンは裕福な環境があって、片や俺たちみたいな存在は、みたいなところで結構、なんかバットマンに対する恨みなのかなと思ったんですけどね。バットマンに対するというか、なんか自分たちの境遇じゃないを持ってる人たち。
うん、
で、その象徴として、バットマンというか、なんかそう正義ぶってるけど、うん、お前も持ってる側やんっていう感覚はなんか、
うんうん、
私ちょっとそういうとこリドラの気持ちちょっとわかるなとか思いながら見てしまったんですけど。
うん、
ああ、なんかあの映画ちょっとわかりにくいところとあったんですけど、結局リドラーってバットマンの正体わかってたのかわかってなかったのかちょっとわかりにくいんですよね。あの字幕だとなんか。
うん
うん、
で、その、バットマンが持ってる持ってないっていうのをリドラーが感じてるのって、ブルース・ウェインに対してなんですよね。
うん、
そうですね。うん、
でも、バットマンの正体がブルース・ウェインってリドラー知らないんですよね、あれって。
いや、知ってたんちゃいます？
いや。
だってその爆弾、アルフレッドが開けた時に。
それはあくまでブルース・ウェインに仕掛けてたことですよね。
そういうこと？
バットマンがブルース・ウェインであるってことを分かってたら、あれ仕掛けてる意味がないし、最後の、水没させるっていうのを一緒にバットマンと見るっていうのも含めて彼多分計画してるはずなので、
うん、
多分、そこは。
めちゃめちゃリドラーの理解者がいる。
いや、なんか、僕も最初バットマンの正体をリドラーは知ってるって思って見てたんですけど、
はい。
バットマンとリドラーが留置所で喋るシーンの整合性が合わなくなるので、それすると。
うん。なるほどね。そういうことなのか。いや、ちょっと僕、よくわかんなかったかもしれないです、そこ。
なんか、ちょっとわかりにくいんですよね。リドラーの本拠地に行くじゃないですか。で、なんかバットマンとかの、なんかあの辺のなんか変な新聞記事とかにお前の正体を知ってるみたいな、なんか真実を知ってるみたいなこと書いてるから余計にちょっとあそこ分かりにくいんですけど。うん、まあ、ただうん、
いや、知ってるんやって
思っちゃうんですけど。
思っちゃった
けどなんかそうすると、その後の二人の喋る内容が全然合わなくなるので、でなんか他の人聞いたら、ちょっと確かに分かりにくくなってるけど、ちゃんとセリフ英語で聞いたら多分分かってないっていうのが正しいっていうふうに言ってたので。
うん、そういうことなのか。だからまあ、リドラー的には街のそういう権力者を殺して、うん、そいつらの嘘を暴くことと、バットマンに絡みに行くことはある程度同一視できることってことなんですかね。
かなと、うん、思います。
うん、
計画的には、ブルース・ウェインの殺害っていうのは、まあ、失敗は彼の中で、まあ計画的にはしちゃうけど、まあ最終的には全部流すしっていう、ここでそのまま進んでいったんじゃないかなっていう。う
ん
う
ん、なんか最後に街全体を巻き込むことをしちゃうことで啓蒙しようとしてきたこととか全部ちょっとずれちゃうとこはありますよね。
そうですね。
結局破滅させたかっただけじゃないかっていう破壊願望でしかなかったってなっちゃうんですよね。微妙に。
そこがまあちょっとずれちゃうよねというか飛躍しすぎかなっていうふうにちょっと思ったところですね、僕は。
うん。それに関しては、まあ、飛躍してるなっていうのは確かに思うんですよね。ただ、結局この話で単なる自警行為をして一人よがりになってるバットマンが、そのヒーローになるイニシエーションみたいな感じになるじゃないですか。あの洪水が。
そうですね。
うん、
だからその悪を倒すんじゃなくて人を助ける方向になるじゃないですか、あそこで。
うん、
水に落ちて、そこから灯火を持って人を、引いていくっていう存在になるっていうので、うん、結局その、どっちも、バットマンも、リドラーも、世を拗ねた、遠征的で破滅的な人間、何かその、理由をつけて飾ってるけれども、結局、世の中、なんか、滅んじゃえみたいな気持ちがちょっとあるような人たちが、一人は人を助ける方を選んで、もう一人は、取り繕ってた言葉全部、実は、仮初めで、もうみんな褒めはいいって思ってたっていうのをさらけ出しちゃうっていう。そこで、やっぱ、そこで分かれるなと思うんですよね。バットマンとリドラーが悪とヒーローになるっていう境目だなとは思うんですよね、あそこが。
うんうん、そうですね、
うん。
本当になんかバットマンがこう、ヒーロー的な活躍をするシーンですか、発煙筒を持つシーン。ちょっとなんか、神々しい場面になってましたよね、もうなんか。もうなんか。彼が灯火をこう持ったバットマンをこう人々がこうダーってこう一つになってこう集まってくるみたいなのも、ちょっとすごい宗教っぽい感じ。キリスト教的ななんか文字が絶対あるような気がするんですけど、あの辺は。
まあ、水に落ちてですからね。
そうそうそう。
水に落ちて新しく生まれ変わってもうすごい宗教的ですよね。
うん。
あとね、一個知り合いにむちゃくちゃバットマン好きな友人がいるんですよ。 で、今回そのザ・バットマン見てきたっていうメッセージのやり取りをしてて、その中で教えてもらったんですけど、バットマンのコミックの翻訳をされてる方が今回のバットマンのタイトルに関してツイートされてたことで、その翻訳されてる方のお名前までは聞けてないんですけど、今回ザ・バットマンじゃないですか。ザがつくんですよね。
うん、
で、なぜザ・バットマンなのかっていう話なんですけど、ちょっとその彼とのやりとりをちょっとそのまま読んじゃうんですけど、不定冠詞 A プラス名詞、一般名詞は、まあ、ただの名詞ですよね。
うんうん、
で、それに、定冠詞、座がつくと、その一般名詞より、若干特定の何かを指すようになるけど、それでも、固有名詞ほど特定されているものではない。と。つまり、バットマンはまだ、冠詞のつかない固有名詞としてのバットマンにはなりきっていない。いうこと。つまり、ザ・バットマンっていうのは、例のコウモリ男ぐらいのニュアンスを含んでるんじゃないかっていうこと。ではないかっていう話らしいんですよ。つまり、固有名詞、ヒーロー・バットマンには慣れていない段階の話として解釈できるっていうふ
う
に聞いて、なるほどなと思って。だからまだその2年目ルーキーで世の中に存在が知られてきてるけれども、単にやばいやつなんですよね。夜の街に現れて他人を殴ってるやばい人なんですよ、まだ。怪人コウモリ男なんですよね。
怪人コウモリ男。
はい。
ね、こんなとこ歩いてたら例のコウモリ男が来るかもしれないぜっていう、ザ・バットマンが来るかもしれないぜっていう段階から、バットマンになりきれていないっていう。こういう名詞として存在していない、まだ何者かになっていないコウモリ男の話ではないかという。
なるほど。
すごくないですか？なるほどなと思って。
うんうんうん、そうですね。う
ん、確かに。あんなめちゃくちゃちっちゃいザーにそんな意味が込められていたなんて。
うんうん、
もう単なる仕切り直しぐらいの意味でタイトルの付け方なんだろうなって思ってたんですけど。う
ん、いや、ほんまなんか最初タイトルバーン出てきた時に、あんなにザちっちゃくできるセンスないわと思いました、
ね。ちっちゃかったですね。めちゃくちゃちっちゃかったですね。
これがデザインセンスかってめちゃめちゃ思いました。
あー、なるほど。
まあ、なんかタイトルの字がでかいみたいなのって最近流行りですよね。なんかああいうのってこう。
うん。うん、
いや、でもあれだけで結構上がるんですよね、割と。
ドーンって出るやつね。
うん。今回無音じゃないですか。しかもなんか、無音でバーンって出て、お、なんかこれはってなりましたね、やっぱり。
でも結構私その、バットマンがどこまでもこう、ゴッサムシティの中で活動してるっていうのがすごい好きで、
うん、
なんかね、それがいいんですよね。あんまでかい話にせんくていいっていうか、もうゴッサムシティでいっぱいいっぱいやんっていうところが、すごい、毎回そうなんですけど、うん、毎回好きで。で、なんか結構その、マーベル映画ほどヒーローって感じじゃないじゃないですか、やっぱり。街の人にとって、それこそ、とかそのゴッサムシティ自体がやっぱりその犯罪者が多い、犯罪率高い、なった時に、そこでその犯罪者をボコボコにしに来るやつって、多数決で言ったらヒーローになり得ない部分はあるじゃないですか。そのゴッサムシティにおいて。で、なんかそこで、なんかそういう、みんなにとってヒーローっていうよりかは、そういうことしてたら本当にバットマンマークが出てきてそういうやつ来るみたいな。なんかそれぐらいの感じがすごい好きなんですよね。だからあんまり自分のことヒーローって言わないっていうか、もう、ビジランテなんで自分はっていう感じで、
うん、
結構その、ノーラン版の時もそんなスタンスだったと思うんですけど、
うん、
あんまり自分のことヒーロー視しないっていうスタイルがすごい好きですね。
基本、俺がやりたいからやってる感はありますよね。
うん、
俺がなんとかしなきゃみたいな。俺しかやるやつはいないみたいなことですね。
うん、
今回、すごい最初、さっき言ったみたいに、ロバート・パティンソン、すごい病的で、
うん、
なんか一見線が細そうなのに、
うん、
割と暴力的っていうか、
うん
なんかあんまりアイテム使わずにボコボコにするシーン多かったじゃないですか。
うん、
結構肉弾戦が多かったというか。
うん、
で、一回なんか脱ぐシーンあるじゃないですか。で、背中が見えるシーンで、
はい
はい、いい体すぎてびっくりしました。
うん、
まあ、バットマンはそれぐらい言わない鍛えてくれないと。
いや、ほんまロバート・パティンソンってこんないい体なんと思って。鍛えてこんななるものなのと思いました、
ね。なんか暴力としてね、精錬されてない感じがあるんですよね。うん、泥臭いし、山乗りになって、でボコボコにするみたいなのって、本当にすごい暴力のあり方が粗暴だなっていう感じが、そこもまだ成長過程だし、そもそももうまだその暴力衝動でビジランテをやってる人っていう感じが出るなっては思うんですよね。
うんうん、あとなんか相手の攻撃あんまりかわしてる感じがしないんですよね。 結構そのまま鎧とか多分めちゃくちゃがっちりしてるからそのまま受けちゃうみたいな。なんかああいうところも、なんか僕はなんか、まあ粗暴だし、若干自分をなんか罰してるかのような感じっていうんですか。こう、ちょっと自傷行為的な風にもちょっと僕は見ました。ああいうの。
あとちょっと面白かったのが、結構まめに着替えますよね。
そうそうですね。着替えますね。
バイク乗るときとか、ちゃんとその、ライダーの格好になるじゃないですか。あのスーツ、あのリュックに入んのかなとか思いながら見てて。
それでそう思ったんですよ。その、こまめに着替えるにちょっと繋がるかもしれないですけど、市長の、お葬式に行くじゃないですか、
はい、
葬儀に行くときに、
はいはいはい。
で、リドラーの仕掛けた罠というか、人質が車にこうドーンって突っ込んできて、みたいな感じになるじゃないですか。はいはい、で、その時はでもブルース・ウェインとしているから、はい、で、なんかその人なんか手に電話つけられてて、電話鳴るじゃないですか。
はい。
で、そっからずっと電話かかってんだなっていう、そっからバットマンとしてやってくるまで結構時間あると思うんですけど、あの間ずっと電話かかってんのかなって思うとちょっとシュールだなって思って。なんかあの間
それは思いました、
なんか切ってたりとかするのかな、これずっと鳴ってんのかなと、なんか電話代やばそうやなみたいな、いらぬ心配をしたっていう。
それ、めちゃくちゃシュールですね。
そう。
やばい、バットマンになってから来ないといけないぞ、みたいな。
そうそうそう。
早く着替え
よう。いや、まずどこで着替えりゃいいのみたいな感じするじゃないですか。こう、もう、
多分
会場てんやわんやで。
来てや。
そうそう。一旦こう、受けて。
なんか、一人二役コントみたいな感じ。そう。ちょっと待って、バットマン呼んでくるからって言って。
ってなって、お、どうするんこれみたいな。その感じで、このなりっぱみたいな電話みたいな。これ見終わった後に気づくんですけど、なんか見てる間は全然気にならないんですけど。見終わった時にふと、これずっと電話鳴ってたんだろうな、この間、着替えるまでみたいな。
そういえば、本作って、バイク乗る時って基本的に、バットマンの格好してないですよね、多分。
うん。
え？
ラスト以外は。
え？
あれ？そんなことなかったでしたっけ？
あ、ラスト以外、そうか。え？
ラスト以外
は、ほんまですか。
バットマンの格好で走っていくじゃないですか。
はい。
で、セリーナとこう、道を分かつわけじゃないですか。はい、まあ、俺はバットマンズで行くぜ、みたいな。俺はバットマンになるぜ、みたいな宣言のシーン、みたいな感じなのかな。
そうでしたっけ？でもなんか、そのセリーナの話出たんで言っちゃうんですけど、はい、今回のバットマンの特徴というか、
はい、
全くプレイボーイじゃないじゃないですか。はい、まあ、これまでも別にプレイボーイって感じじゃないですけど、
は
い、その、めちゃめちゃ奥手というか、
うん、
何やろ。
まあ、中二男子なんでね。
ほんまに。なんかほぼキャットウーマンからキスするやんと思って、
うん、
めちゃめちゃ新鮮でしたね。
いや、僕それはねちょっと気になって、こんな奥手のやつに魅力感じるかなってちょっと思っちゃってね。
いや、でもなんやろ、めちゃめちゃピンポイントの話になるんですけど、
はい、
そうね、キャットウーマンのね、お父さんを殺しに行くわけじゃないですか。殺しに行くというか、はい、キャットウーマンが自分のお父さんを殺しに行くときに、はい、バットマンがやめるんだ、止めるじゃないですか、
はい、
で。そんなことをしたら君が傷つく、
うん。
めちゃめちゃ好きになりましたもん。
おー、なるほど。
もうめちゃめちゃ胸キュンしました。あれは好きになるわと思います。めっちゃ優しいやん。
確かに、ツッケンドンの関係から一山二山あって、ちょっと仲良くなるみたいなのを、よく考えたら王道かもしれないですね、それ。
まあ仲良くなってるんかどうかめちゃめちゃ微妙でしたけど。
うん、そうですね、なんか、
うん。面白かった、ほんまに。
そう、
ね。まあでもあんだけ命かけて戦ってたら好きになるんですよね、多分。知らんけど。きっとなるんや。
と、バットモービルのシーン、ちょっと面白くなかったですか？
どのシーンだ？
追っかけてくるシーン。ペンギンが追っかけるシーン。
いや、あそこめっちゃ最高でしたよね。
うん。なんか、ほんまにやばいやつに目つけられた感が。
バックミラー見たらまだ追いかけてきてるみたいな。
ね。
はい。
感じとか、車が横転して、逆さになったバットマンが炎の中から歩いてきてるみたいな。
かっこいいですよね。
なんかああいう、ああいうベタな感じがすごい良くて。なんか、ペンギン。
はい。
何ですか何ですか？
いや、でもね、横転したトラック飛び越えれたの、偶然ですよね、あれ。ジャンプ台が偶然できたから。
まあね。
あのシーンほんま無茶苦茶でしたね、割と。
いや、なんか、いや、普通のというか、その、ボンドカー的なバットモビルだったら、ジャンプする機能ついてたりするじゃないですか。多分、うん、ビョーンってね。あれ、あの、 バットモービル、ブーストするだけだから、あれ。
そう。はい、そうなんですよ。あれもう完全にあれドラッグレースとかの直線番長が乗るような車じゃんって思ってましたからね、ほんと。荒削りな。
そう、結構古いんですよね、なんかあの元になってる。
うん。車
体が。
多分そうです
よね。あ、っていうかその。
多分。
はいはい。
多分、そう、うん、昔のマッスルカーとか、そういう形してたな、という感じしましたね。ほんとなんか、でっかいエンジン乗せただけみたいなぐらいの勢いのやつですよね。うん、
なんか全体的にその、そんなにハイテクなアイテムは出てこなかったですもんね。
うん。
ほ
ん
とにあの、
そうそうそう、
コンタクトぐらい。
うん。
だしね、なんか、警察署脱出するときのやつとかも完全にあれ、ムササビスーツですもんね、あれね。
うん、あそこの不安感。めちゃくちゃ、これ大丈夫かなみたいな。
そうそう
そう。面白かった。
バットマンがその、滑空するの下手とか考えにくいじゃないですか。うん、今までの、知ってたら。
いや、でもやっぱそれが、こう、人間らしくていいですよね。
うん、
まだまだルーキー。
特殊能力とかじゃないから。
うん、
始めたてやし、うん、2年目やから。
そうなんですよね。全体的に不器用と言ったらあれだけど、なんか安心感のある戦い方しないんですよね。もう車の運転も、これ、やけくそで運転してるのがうまくいってるだけで、その他の一般的なヒーロー映画とかで、このむちゃくちゃの隙間塗っていけるんですかみたいなのが、この人ならできるみたいな感じじゃなくて、運がいいだけやぞ、これ、みたいな感じが、ちょっと伝わってくるというか、格闘シーンも結構やられるし、うん、なんか、超強くはないんですよね。強いぐらいなんですよ。
なんか、気合。精神論。
ただ、その、やけくそなんで、他の人はそのやけくそさについていけないから、まあ、勝てるみたいな感じ。
そうですね。
あと、うん、そのペンギンを追い詰めた時に、なんかあの、翼の生えたネズミの話になって、うん、で、そのペンギンが、いや、それコウモリやろって言った時に、
うん、
ほんまやと思って、どう考えてもペンギンではなかったなと思って、なんでみんなペンギンと思ってたんやろってめっちゃ思いましたもん。
うん、
あのシーンちょっと面白かった。
うん、
しかもあと、取り残されたペンギンが文字通りペンギンみたいな歩き方するじゃないですか。そんななんか可愛らしいことも入れるんや、これ、とか思いながらちょっと見てました。あそこね。
うん。
でもほんまあれ、コリン・ファレルがやる必要あったんかっていう。
そう。ちょっと思いましたよ、ね。
ぐらいの特殊メイクでしたね。
なんか特殊メイクまでやってやることか、これ、みたいなのはちょっと思いましたね。
うん。ちょっと僕は3時間長かったなとは思いました、僕は。
ええ
ー。うん。
私意外といけました。なんか。
ああ、そうなんですね。
僕もですね。
いや、なんかね、
うん。
今回のザ・バットマンって、なんか話的には、そんなすごい盛り上がりが何個もあるっていう感じのタイプじゃないじゃないですか。
うん、
割と淡々としてるというか、なんか本当にさっきのカーチェイスのシーンぐらい派手なシーンって、
うん、
なんかその割になんか飽きずに見れたなと思って。
結構ね、お使いが続くのが僕しんどかったですね。
ああ。
誰それに会いに行けとか、この謎はあそこだみたいなのが繰り返されるじゃないですか。行ってきて行ってきてみたいな。
あ、まあまあ、
そこはちょっと僕、ちょっとしんどさはあったかなとは思いましたかね。
うん、まあ。
いや別にそういうのがダメなわけじゃないけど、お使い映画が2時間で終わるのと、お使い映画が3時間で終わるのって全然、その、しんどさが違うとは思うんですよね。セブンも2時間だったんで、セブンもね、殺人事件が起きてるのを調べに行ってみたいなの繰り返しですけど、基本的には。それでもやっぱ、まあ2時間映画だとしんどくないけど、それが続くと、まあちょっとしんどいというか、なんか意外と山ないぞ、みたいな感じに。
まあなんか。
確かに山はなかった、あんまり。
確かになんかトーンは終始同じと言ったらいいんですかね。
うん。
うん、風には見えちゃうのは、まあそうですね。終始重苦しくて、陰鬱としたような感じっていうのはまあ、ありますよね。
うん、そうですね。と、
ん？
ハルコさんなんかあります？
でもあと結構あの割と最後の水害とかのシーンは普通に盛り上がりはしたんだけど、まあベターなとこではあるんだけど。
うん。
まあね。
そうですね。そこはもうなんかちょっと違うテンションの映画になってますよね、やっぱり。
ですよね。うん。
うんうん、
確か割と最初淡々としてたから結構しんどかったっちゃしんどかって。
うん。
ああ、そう。
ああ、これが噂の暗いシーンか、と思いながら。
確かに暗かった、めちゃめちゃ。ずっと天気悪い。
結構耐えた。
そうですね、うん。もうずっとなんか、雨降ってるか曇りかっていうか、多分ゴッサム市って多分、モデルは多分ニューヨークとかシカゴだと思うんですけど、うん、なんか天候に関してはロンドンですかみたいなぐらいの天気の悪さですよね。
うん、
ああ、はいはいはい。うん、
まあね、ゴッサムシティの空カラッと晴れててもみたいな感じしますからね。
まあね。まあね、
バットマンがいそうに見えないなってなっちゃいそうだし。ね、ゴッサムシティのモデルがロサンゼルスとか考えにくいじゃないですか。
うん、絶対考えられないですね。
この街にバットマンは住まないだろうなって感じが。やっぱ、バットマンというか、ブルース・ウェイン自体が多少居心地の良さを感じるのがああいう街なんだろうなって気もするっちゃするんですよね。
まあでもちょっと家の照明はもうちょっと明るくした方がいいよねってぐらい暗すぎるというか、
うん。ひとまずあの橋が繋がってるかマンハッタン島イメージじゃないの言うても。
いやまあそうそうそう。
まあ基本的にはニューヨークですよ。うん、ゴッサムシティは。基本的には、う
ん。あと俺あの気になったんですけど、
はい、
リドラーがまあ捕まっての箱入っての近くにいて影になってるあの囚人、
はい、
あれはジョーカーイメージなのかなとか思っててんけど、で、あれをバリー・コーガンがやってたんやって結構びっくりしてんけども。
あ、あれがバリー・コーガンやったんですか、
う
ん、バリー・コーガン、どれだろうと思ってたの、
あれがバリー・コーガンですね。
だからクレジットのなんか順番読みたら確か、うん、そういう感じやって
ん。あ、そうなんすね。うん、
あれも。
全然わからんかった思って。
もうそれ次のジョーカーバリー・コーガンやったりますよね。
うん。
ね、バリー・コーガンジョーカーなの、
やばい。そうですね、あれはね。
わからんけど。
おほうほうほう
ね、うん、だからあの髪の感じはジョーカーだよなと思ってんけど、えって思ってエンディングロール見て、うん、あのエンディングロールでびっくりして、
まなんかピエロとか言ってましたもんね。
そうそうそうそう、
やばい、聖なる鹿殺しじゃないですか。
聖なるコウモリ殺しが始まる。
怖い怖い、お怖い怖い。
だってエターナルズでは会う役やったわけやからさ。
まあ、あれはちょっとその、今までのイメージのカウンターなとこありましたよね。
うん、
エターナルズは。
うん、
あと、リドラーがポール・ダノでしたね、
うん。そうですね。
いや、なんか似合うなって、ちょっと。
あ、まあ、そうですね。ポール・ダノってもう僕大好きですけど、なんか僕、てっき
り。だからさ、一応最初の助けられたところでも分かってたん結局、みんなは。
ん、
あれがポール・ダノってちゃんと分かってなかった、俺。だから最初、地下鉄で襲われて助けられての、あいつ。
え、あれそうでしたっけ？
ん？
え、あいつやろ？
え、ちょっと待ってください。
違う、
なん、
違う、ちょっと待って待って。
え、だから、チンピラに襲われて、バットマンが助けた
よ。それポールダノじゃないですよ。
そういうこと？
それポールダノじゃないですよ。
え？
あれはアジア系の人だったでしょ？
うん。
またね。
え、嘘
だ。あれアジア系の人でしたよ。
え、で、え、あ、あいつ、もう、あれ、あいつがリドラーってやつじゃなかったっけ？
違いますよ。
情報錯乱させてますやん。
違いますよ。
あれ、ごめん。俺、こらした。あれ、そうか。
じゃあ、はいはいはいはい。私も、この人、はい、この人ちゃうかなと思ってる人いるんですけど。
はい。
はい。
お葬式？
はい。
のシーンで、途中で、ブルース・ウェインに話しかけてきた人いたじゃないですか。
はい。
覚えてます？なんか。
はいはい。
あ、わかりますよ。
あの男の人。
はい。
あの人、最後に売ってきた人ですよね。
それはそうです。
あ、それはそうです。はい。
それはそうです。はい。
よかった。
結構ね、あんまりそこちゃんと見せないまま終わったとこないです。
うん、
パッと終わっちゃうというか、あ、あの人だみたいなの確信できないまま終わっちゃう感じが、
そうですね。
あったような気はして。
うんうん、もそうですね。
まあ僕、2回見てるんですけど、実は、字幕版と吹き替え版も見たいなと思って、2回見てたんで。
すごい。
あれ、一緒の人やったんかなってちょっと1回目確信持てなかったんですけど、2回目見たら、あ、同じ人やって、ちゃんとわかりました。うん、
あ
そこは一回見ただけで確信できるぐらいには分かりやすくしてほしかったような気がしました。
そうですね。
うん、
あれ一緒やったかな。
二回見ろと。
っていう、うん、
ああ、やっぱ俺映画祭明けで疲れてたな。明け朝一見たから結構きつかった。
いや、でもあの人がちゃんとリドラーだっていう分かりやすくするのってすごい大事だと思うんですよ。だから街の権力者の思惑に飲まれてしまった人々の怒りみたいなのをリドラーが代弁してるっていうのを見てる側がシュッと飲み込めないとなんか微妙じゃないですか、うん、語り口としては、うん、なんかそのよくわからないモブが起こした愉快犯的な事件だったってなるとちょっとまたこの話の着地違うものに見えちゃうような気はして、
ああなるほどね、
うん、あれってあの人だったのみたいな後で迷うんじゃなくってちゃんと話としてお葬式の時にある程度思わせぶりに出てくるし、その人が最後リドラーの一人でしたっていうのは分かりやすくしてくれないとなんか話としてちゃんと腹に落ちないというか、こうやってね、うん、あの人ってあの人でしたよねみたいな悩みながら解釈するのってなんかちょっと
まあね、そうですね、
なんかムズムズするというか分かり にくいというか、その、わかりやすさって大事じゃないかなってちょっと思ったりはするんですけどね。そういうところは。うん、
そこはわかりやすくてもいいよねっていう。
うん。
まあ、結構なんか、リドラーの生い立ち語ってるときに、
うん、
結構その、まあ、ほんと自分たちみたいな人間っていう、
うん、
感じの印象はあったんで、なんか仲間もそういう感じの人なんかなっていう、ぼんやりとしたイメージはありましたけど。
うん、そうですね。まあ、彼自身はあくまで自分のことは道具に過ぎないみたいな感じな言い方してたのもありましたけどね。うん、俺個人じゃなくて、俺を使ってそういう同じような憎しみというか不満を抱えた人が立ち上がればいいというふうな風に思ってるみたいなことですもんね。
いや、でも結構そこのテーマって、現代社会が解消できてない部分ですよね。
うん。
うん、
その人たちに悪を問えるのかっていうところ、
うん、
なんかじゃあずっと我慢しとけよっていう話なのかよっていうところは結構なんか、まあ、確かにそういう意味ではもうちょっとわかりやすくそこの部分、
うん、
まあなんならリドラーに集約してもよかったんちゃうかなって私は思いますけどね、
うん、
リドラーのキャラとして掘り下げて、
うん、そうですね。あと最後洪水を起こすちゃんと悪い人に着地しちゃうっていうのもそこを掘り下げるとまた気になってくるとこではあるっちゃありますよね。どうしても、
うん、
そういう思いでやるんだったら洪水を起こすのは微妙に違うってなっちゃう感じが。
そうですね。
確かになんか洪水っていうのがすごく私は結構意外だったんですけど、
うん、
なんか爆発とかよりは分かりやすくすごい人が死んでる感じはせんけど街大変やなみたいな、なんかすごいそんな感じがあって、
うん
その状態であの刑務所は普通に運営できてるんとかも結構気になっちゃったりして。
うん、まあ多分、島から外れた場所になんかある感じでしたよね、あの刑務所。
うん、
アーカムアサイラムってやつですね、
うん。
ゴッサムシティの犯罪者を入れとく病院。
ですね。
うん。あ、なんか山の上とかにあるんかな、イメージ。山とかあんのかな
というかなんかこう、島から離れた場所にやっぱあるんじゃないですか、ああいう。
まあ、
うん。
僻地にあるかな、
そうそうそう。そんな気はしますけどね。
うん、さっきのその弱者の代弁者としてのリドラーみたいな感じで言うと、その一個前のジョーカーとか、
うん、
あとまあ、バットマンリターンズのペンギンとかも思い出したりはしますかね、やっぱり。
でもなんか一個前のジョーカーは私違うと思うんですよ。なんか、
うんうん、
あの、まあ、ペンギンとか今回のリドラーとかって、もし彼らの生い立ちが不幸なものじゃなかったら、こうなってなかったやろなって思うんですけど、
うん、
なんか、ジョーカーに関しては、
うん、
もう本当にそれが楽しくてやってる、
あ、
なんていうのかな。そういう価値観を持った人っていう感じが私はすごいするんですけどね。彼自身が不幸、あ、一個前のジョーカーってあれか。単体のやつ。
単体のやつです。
はい。
あ、すいません。じゃあ合ってます。あの、ノーラン版のやつかと思って。
ノーラン版はもう超人ですからね、あれは。人ならざるものというか、本当にサタンみたいな感じですからね。
うん、そうですね。その一個前のジョーカーとか。
うん。今回のそのリドラーって、すごい SNS 時代の悪みたいな言われ方をしてるのを見かけたことがあったんですよね。その弱者の声みたいなものを集団でやってくる。
うん。
そういう集団を一つのヴィランとして捉えてるものっていうので、そういう SNS 的なヴィランみたいな感じの意見を見たことがあったんですけど、ちょっと僕あんまりピンときてないとこがあって、そんなに SNS 的なモチーフ取り入れてなかったような気はしたかなとは思ってるんですけど、どっちかというと前の、一個前のホアキン・フェニックスのジョーカーの方が SNS っぽいなって僕は思ったんですよね。あの、本人はなんか不幸になってしまった人で、あの、それに対してやけくそ気味に犯罪者になった人をアイコンとして持ち上げて暴動が起こっていくみたいなのが、そういう、スタート地点の人はそういうつもりじゃないのに、周囲が何か思考性を持たせたものとしてバズらせていくっていうのの方が SNS 的だなって僕は思ったんですよね。
ああ、なるほど。結構それはしっくりきます、ね、うん。なんかそういう意味では、今回のリドラーは、SNS っていうよりかは、なんかちょっと2チャンネルっぽいっていうか。
うん。もともと、なんか、そういう目的を持った人が集まってたみたいな感じじゃないですか。
うんうん。なんかまあインターネットの、
うん。
一部でそういう人たちを出会ってたって感じがします。確かに。拡散してっていうよりかは、
うん。その、顔のない集団というよりは、彼ら同士は割と結びつき強いと思うんですよね。
うん。
ちゃんと俺たち恵まれてないからこの街にやり返そうぜって言って、ちゃんと目的を持って集まってる感じの人たちだと思うんですよね。なんか顔のない集団ではないなと思って、
うん、
ただ、その、外に出すときは仮面を被ることで、お前もこっちに来いよって誘ってはくるんですけどね、リドラーの戦略としては。うん、ただ、僕やっぱ、ホアキン・ジョーカーは、そういう、本人はそんなつもりないのに末裔にあげられて、街が暴動に飲み込まれていくっていう方が、これこそその、インフルエンスじゃないですか。バズってこういうことだなっていう。空虚なものの周りに何か意味を勝手に作られて燃え上がっていくっていう。
うん。
うん。
まあ、まあ。
そうですね。なんか、ホアキン・ジョーカーのこと考えたら辛くなってきた。
僕、単純にその、なんていうんですか、二面性っていう意味で、SNS っぽいというか、まあ、そういうの反映されてるのかなって思ってたんですけどね、単純に。
うん、うん、うん、うん。
ただそういう、なんていうんですか、その、バズっていく、インフルエンスしていくっていうの意味ではちょっと違うのかなっていう。それだとなんかまあ、どっちかっていうと、その、ネット上の顔とリアルの顔がこう、使い分けてるみたいなのは、どっちかっていうとまあ、二ちゃんイメージなのかなという気はするのかもしれないですね。うんうん、
あの、打足な質問をすると、
はい、
そう、SNS とかそうにちゃうので、でも、割と言うたら出てるあの画面っていわゆるパソコン通信時代のあの感じで、
はい、
でもスマートフォンとか出てて、うん、結局これ時代的にはいつなんていうのが結構割と混乱はしてんけども。
間違いなく今でしょ？
今でしょ？
今ではあるのか、
うん。だからあのパソコン通信の画面をしてるのは、あれはそういう悪いジョークなんだとは思いますけどね。やっぱりそういう最新のものじゃなくて、そういう古めかしいデザインのもの、パソコン通信時代のインターフェースを使ってるっていう悪い冗談だと思うんですよ。だから、おちょくってるわけですよね、あれは。あの、そういう悪意の表れとしてそういうものを使ってると思うのか、思いますかね、僕は。結構この手のやつで SNS 扱うの本当難しいですよね。
まあね、難しいですけどね、なんか。
いや、なんか SNS を見てると、なんか悪っていうよりも正義の主張の試合って感じですからね。
うん。
あんまり悪が拡散されるってイメージじゃないです。なんか正義を主張し合ってる結果、地獄みたいな感じがすごいするんで。
うん、で、ね、なんかそこの部分だけが先鋭化して悪目立ちするというか、なんか地味にあの、リドラーの動画見てるのが500人みたいなのが、なんか妙なリアルさを感じますけど。うんあ500人ぐらいは、まあ、ああいうのに感化されるんだなっていうか。
うん。
うん、
なんか、リアルな感じしますね、それ。満単位の視聴者とかはいないっていう。
ないけど、まあ、500人ぐらいは、っていうね。うん、
ああ、
まさにロングテールな感じなんですね、そこは言うたら。
そこリアルですね、確かに。から、そこでね、もし、その、視聴者10万人とかなったら嘘つけってなるけど。
そうそうそうそう。
確かに。
うん。だから、あの500人の視聴者の裏には、何千何万もの、なんかしょうもないことやってるわって言って無視して、別に注目しない、かっこ普通の人たちがいるってことですよね。
うん、
でも、その500人には刺さっちゃうっていうのは、確かにリアルです、それは。うん。なるほどな。次、バットマンやるとして、ロバート・パティンソン続投なんですかね？どうなんだろう？
いや、続投してほしい。
うん。
っていうか、早く次作ってほしいです。
もうぜひこの世界観でやってほしいなって気はめちゃくちゃしますね。やっぱり。
いや、うん、本当にもう2年後ぐらいに早くやってほしい。
すぐやな。
早い。
あのもうデューンとかいいので、こちらを先に作ってください。
うん、いやまあね。いやもうなんていうか、このデビッド・フィンチャー的なルックを維持した、こういうちょっとまあ探偵ものみたいなのって、もともと好きなジャンルですけど、やっぱりなかなか今映画館でかからないので、そういうのって。やっぱもう、アメコミ映画の、うんまあ、文脈で乗っ取ってそれをやるっていうのは、ほんとまあ、賢いというか、
うん、
こういう図ずっと見たかったって感じでしたしね、ほんとね。
次がどういうノリになるかですよね。その、バットマンって一重に言っても、いろんなテイストがあるわけじゃないですか。
うん、
まあ、映画でも、ティム・バートンのもあれば、ノーランのもあるし、その後のジャスティス・リーグの流れにつながってるバットマンもあったり、あと、レゴ・バットマンとか、忍者・バットマンとかもあったりするので、そのバットマン自体がむちゃくちゃ懐が広いコンテンツだと思うんですよね。本当に、やれることがむちゃくちゃ、引き出しが、広いし深いしみたいな感じ。で、深い方向もやれるし、なんかもうむちゃくちゃもやれるなって思うんですよね。あの、その、ゴッサムシティとバットマンとあとヴィランたちっていうのが本当仕上がりきってるなっていう、その、 レゴブロックみたいな感じで、もうすごい完成度が高くて、そこにやりたいことを乗せれるなって思うんですよ。正義と悪みたいなことも語れるし、なんか今回みたいなクライムサスペンスみたいなのも語れるし、もう冗談みたいなスラップスティックも語れるしで、次は何をやってくれるんだろうっていうのがすごい楽しみだなって思ったりはしますかね。うん。もう次ロバート・パティンソンがやるとしたら、成長しちゃってると思いますよ。次やるとしたらね。
いや、ちょっとは成長してほしい。
まあそうですね。うん。さすがにね、うん。
あの、ちょっとだけ成長して、ちょっとだけラブロマンス入れてほしいですね。うん。ちょっとでいいから。
めっちゃ頑張って女の子と喋ってるみたいな。
成長してへんやん。
まあ、中学生から高校生ぐらいみたいな成長っていうんですか、それを。
ディナー誘ってるみたいな。
うん。うん
アルフレッド予約してくれてる、うん、みたいな。
あの、ロビー活動のためのパーティーとかで、はい、めっちゃ頑張って陽キャのふりして、喋ってるみたいな。
ミスってるやん。
あの、今回のザ・バットマンを見た後、その姿見たら、むちゃくちゃ頑張ってるやんって思えると思うんですよね。
いや、でも成長は見せてほしいですね、うんあの。せっかくこの2年目っていう設定で、うん、こういう未熟なところを見せてもらってるんで、
うんうん、
そういう意味では成長を見守るってなかなか新しいかもしれないですね、うん、バットマンの。
そうですね、なんか、バートマンとかも成長を見守る余地がないというか、もう完成された変人ですからね。うん、まあ、そんな感じで、じゃあ、ザ・バットマンの回を終わりたいかなと思います。次回、どうします？ナイトメアリーとか。
うん。ベルファストか、ナイトメアリーがいいな。
うん。俺はベルファストがいいな。
待って待って。ベルファスト？ベルファストかなんて言ってましたっけ？
ナイトメ
アリー。ナイトメアリー。僕はちょっとシングネクストステージを喋ってみたい気持ちはあるんですけどね。
まあ、いいっすよ。
あ、もう一回見たいなと思ってたけど。
そんな良かったんですか？
僕はね、僕は良かったし、僕は喋れることはあるけど、あ
でも、うん、だから、シングを試写で字幕見たから吹き替えで見たいなと思いつつ、
うん。僕、言語の方を見たいんですよ。見たいというか聞きたいですね。吹き替え版だったんで。ナイトメアリーとか良さそうですけどね。
うん。
ああ、バットマンに続いて重いぞ。ドロドロしてるよ。
そうなんですか？
いや、全然いいじゃないですか。ドロドロしてて。
むしろ軽いと思ってた。
俺、しんどかったけどね。しんどかったんだけどない
や、でもその翌週僕チタンがいいなって思ってるんですけど。
いや、いいじゃないですか。
チタンですよね。
ナイトメアリーチタンってちょっと、あれすみません。ザ・バットマンナイトメアリーチタンってちょっと、
いや、なんかもう全然ありですけど、ね、もうどんどこいみたいな感じですよ。
チタンは試写で見たけど、まあ、あれもある意味まあ、異色のまた頭のおかしい映画やけどね。
うん、
ああ、だからそういう意味で、うん、ベルファストいいね。うん
私の中のマックス真面目な映画がもうナイトメアアリーしか言えないっす。
はい、え、待ってベルファスト真面目だぞ
やつ、私の中の、
マックスがね。
そう、私が耐えうるマックス感。うん、
ナイトメアアリーで、
行きましょうか。
いいんじゃないですかね。うん、
ナイトメアアリーで。
はい。じゃあ、ナイトメアアリー、チタンの予定で行きましょうか。
ね、いいですね。なんかもう、
しんどいのまだ続くな
楽しみ。
ティム・バートン・バットマンからの流れで言うと、もう4回連続で結構黒い感じですよね。
いや、でもどれも喋りがいがありそうじゃないですか。どれも見てないですけど、うん、なんか。
いや、どっちかというと、そういう映画の方が波長合いますからね、うん、やっぱり。はい、じゃあ。
喋りがいあるかな
どうなんでしょうね。まあなんかデルトロ映画、表面上面白いっていうのとは別に、一個下のレイヤーで、喋れることっていっぱいありそうな気がするっちゃするんですけど、
うん、
はい、じゃあまあとりあえず次回ナイトメアアリーで言っときましょうか。
はい
はい。
はい、ではお知らせになります。3月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は3月26日土曜日、オープンが17時、クローズが21時となっております。まあ、あのザ・バットマンの話をしましょうってことですね。
うん、いや本当
そんな感じで、よかったら遊びに来てください。はい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、取り上げた作品の感想などお送りいただけると幸いです。ブログのお便りのフォームより受け付けておりますので、詳しくはポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第55回ザ・バットマンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。